町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
先週に続きまして今夜も遊びに来ていただいているのはシンガーの野宮真貴さんです。今夜は遊び心をテーマにお話をしていきたいと思います。今夜もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ま
あ、先週はね、いろんな、はい、まあ、真貴さんの、まあ、ライブの話だったりとか、ちょっとね、シナロケの思い出話だったりとか、そういういろんなちょっと ね、お話をさせていただきまして、
はい、
今夜はそうですね、まあ、どちらかというともっとこう、まあ、プライベートな真貴さんというんでしょうかね、なんかそこがどういう風になってるのかっていうのをちょっと探ってみたいなと思うんですけど、はい、なんか皆さんもよくご存知だと思うんですけど、真貴さんはもちろん歌うシンガーでもあるんですけども、なんか、はい、ファッションアイコンというかね、なんかすごいこうそこが一つこうもう一体化しているというか、おしゃれと音楽というのがね、
そうですね、
なんか真貴さんを表すなんかワードかなっていう気もするんですけど、うん、なんかそこは当然こだわりがありますよね。
はい、もう音楽とおしゃれがあればいいっていうのが私のモットーなので、うん、はい、まあ、日頃のこうおしゃれを楽しむっていうこともそうですけど、はい、やっぱり例えばライブとかでも、うん、音楽だけじゃなくてそう見た目とかファッションも楽しんでいただきたいんで、はい、毎回3着は着てますね、衣装が。
いわゆるこう衣装チェンジをすると
。お着替え。
おー、なるほど、はい、
早着替えをして、
お
ー、はい、なので先日の3月のバースデーライブも、うん、3着来ましたね。ニューウェーブがテーマだったんで、はい、ちょっとストロベリースイッチブレードというね、はい、うん、イギリスの女の子2人組のデュエット、はい、ユニットがあったんですけど、うん、80年代。
なんかあれ考えてみたらちょっとゴスロリというか、ちょっとね、そういう雰囲気でしたよね。
メイクがゴスロリ で、うん、はい、で、いつも水玉のファッションなんですよね。
あ、そっか、水玉でしたね。
そう、だから1着目は水玉と、うん、ストライプを組み合わせたような、うん、ちょっとそのストロベリースイッチブレードを意識したドレスというかミニワンピース。
はい、
で、次は、うん、ゲストの立花はじめさんが元プラスチックスだったので、うん、そのプラスチックスの高一点の佐藤千佳ちゃんが着ていた真っ赤なチューリップの衣装があったんですけど、はい、で私プラスチックスが大好きで、うん、千佳ちゃんに憧れて、うん、いつかこの衣装着てみたいなと思ってたので、はい、それを全く完コピであ つらえて、
うわ、作ったんですね、それをね、
はい、それを着ました。
なるほど。
ではじめちゃんに、うん、これ覚えてますって言って聞いて、
うん、
覚えてる、うん、すごい完璧って言ってもら
ってなるほどね。
あとは、
うん、
アンコールに、うん、まあ、自分の顔がバーンってプリントされた、うん、ちょっとなんていうのかな、ビッグ T シャツみたいな、うん、まあ、それを光沢のあるサテンの生地で作ってるんですけども、うん、そういうファッション、
うんうん、やっぱなんかね、本当、真貴さんって、もうピチカート時代とかも顕著でしたけど、やっぱりこう、そのビジュアル、はい、ミュージックビデオとか見るまた楽しみというかね、はい、そういうのもありましたよね。
うん。うん、もうそこはね、うん、すごい大事にしてるとか。
でも意外と、はい、なんだろう、他にじゃあ誰かいるかなと見たら、まあまあ少ないというか、
ね、そうなんですよね。
まあ、真貴さんみたいなタイプっていうのは、実はこう唯一無二というかね、いそうでいない。うん、まあ、もちろんファッション業界にはもちろんおしゃれな人はいるでしょう。で、うん、音楽の中にはもちろん音楽をやる人もいるんですけど、そこをうまく融合してる人っていうのがね、そんなにはいないんですよね。だからそこがでも実はでも、ものすごくやっぱ音楽とファッションって、もうそれこそ60年代、70年代とずっとこう、共に歩いてきたぐらいな。
そうですよね。
カルチャーですもんね。
うん。だから昔はその、ファッション見れば、どういう音楽が好きか分かりましたよね。
うん、確かに。こう、ジャケットでも分かりましたね。うん、ジャケ買いとかしてましたし。
うん、あ、そう、そうですね。
ね。うん、
今はね、もう、うん、みんな自由にそれぞれなんで、うん、そこまでは分かんないけど、うん、まあ、そうですね。私は音楽とおしゃれはこだわって、今後もね、うん、やっていきたいなと思ってますね。
なんか、どっちが先とかあるんですか？こう、なんか、例えばこう、曲とかライブを考えたりするときとかに、おしゃれの方が先に浮かぶのか。
あ、でもね、うんうん、 たいものが先にある場合もあったりもします。
やっぱりそういうパターンもあるんですね、うんうん、
でもまあそうですね、うん、まあ、ライブだったら、まあ、コンセプトを先に決めるから、うん、まあ、今回だったらニューウェーブ、うん、じゃあニューウェーブのファッションっていう、うん、で何を歌うか、うん、ストロベリースイッチブレード歌う、じゃあ水玉をちょっと取り入れたいなとか、うん、そういう発想でこう、うん、作っていきますけど、
うん、だからなんかそこがね、こうちゃんと音楽とリンクしているというか、
うん、
そこも実は、ね、ね、あの大事なところで、単にこうおしゃれをすればいいっていうのとはちょっと違いますもんね、まだね、
うん、
その音楽にいかにこうマッチングしていくかとか。
あ、そうですね、
うんうん、
それはもう考えます、すごく。
なるほどね。
あとやっぱりそういう好きな衣装を着てると、うん、なんかその衣装からもこうなんかパワーがもらえるっていうか、
うん、
うん、自信持って歌えるんですね。
なるほど。ちょっとこう、
やっぱ こんなかっこいいのを着てる私みたいな、
ある種のこう女優というか、
うんうんうん、
そうプレイするぐらいな感覚にもなっていけるという。
そうですね、なりきれるっていうかね。
うん、なるほどね、
はい。
でもそういった意味ではやっぱりあの、そのなんだ、マキさんに、
うん、
その影響を受けてるまた若い世代とかも結構いるんじゃないですか、うん、今だってい
ますね。
もうほら YouTube とか今サブスクとかで、もうなんか時代関係なく、
そうそう、
どんどんこう入っていけるじゃないですか、若い子たちも。
そうなんですよ。だからあの、うん、前回かけたあの、うん、キャンディームーンの、
はい、
グリームスパンキーの松尾レミちゃんとかは、
うん、はい、
まあ、彼女がやってるグリームスパンキーはロックですけれども、
うんうん、
でも彼女はやっぱり、あの、まあ、親御さんのね、
うん、
影響もあって、幼い頃から渋谷系の音楽ずっと聴いてきてる人なので、
そうなんですね、
うん、60年代のファッションとか大好きなんですよ。彼女もすごくおしゃれだし、
うん、
ファッションをすごい融合させてる。
うん、
だから、ロックやってるんだけど、すごいガーリーな衣装を着るんですよね。
う
ん
う
ん、
確かにね。
それが彼女のやっぱり、うん、魅力にもなってるし、うん、
全然男っぽいファッションじゃないですもんね。
そう、ロックだからって言ってね、うん、革の上下とかそういうんじゃない。
そんなんじゃないもんね。
なんか、うん、結構ガーリーなのを合わせてくるところが、うん、すごいかっこ、あの、かわいいなと思ってね。
うん、
だから、あの、音楽の話だけじゃなくて、おしゃれの話を彼女ともいっぱいするし、
うん、
一緒にお洋服買いに行ったりとかしたこともあるし。
なるほど。うん、いや、なんかね、だから改めて、まさにその野宮真紀さんといえば渋谷系の女王という肩書きもある方なんですけど、
はい、
なんかその渋谷系って今振り返るとそういうものがすごくこう一つ一体化したような、
そうですね、
そういうこうカルチャーシーンでしたよね、
うんうん、渋谷系って何ですかって言った時に、うん、そのやっぱりビジュアルとかおしゃれっていうものを、
うん、
もうね、音楽と同じくらいこう大事にしてた
デザイン
っていう特徴があると思います、うん、あと CD のデザインだったりね、
は
い、
うん
うん、
そうそう、だからなんかそこのもうアイコンというか、
うん、
ね、牽引されたような。でなんかいや今はどうかって言ったら、まあ、はい、もちろんなんかいい意味で何でもありなんで、
うんうん、
いろんなね、こう入り口はあるとは思うんですけど、ああいうこう、はい、また独特なというか、
ええ、
そういうのってちょっとこうやっぱあの時のなんかものだったんだなって改めてやっぱ思いますね。
あ、渋谷系の時代、
ね、ずっとなんかそういうものが続いていくのかなと思ったら、うん、意外とそうでもなかったなっていうのが、うんうん、
ああ、そうですね。
ね、
うん、うん、そうね、うん、90年代だからそういう渋谷系的なおしゃれな、うん、ものもあったし、でもグランジみたいなちょっとね、うん、
確かにそっち系もありましたね。
ストリート系のファッションもあったりしましたしね、
うん
うん、まあ、今はいろいろですよね、うん、ファッションもね、
確かに、
まあ、若い人はすごい自由に楽しんでるように見受けられますけども、うん、大人になるとちょっとね、うん、保守的になりがちなのかなと思って、
うん、
だから私還暦の時にミニスカートを解禁したんですよ。
う
ん、
あ、それまで封印してましたっけ？
あのね、
うん、
ピチカート時代はもう衣装とか、うん、普段もミニスカート大好きで、
うん、
それ以前もずーっと履いてたんですけど、うんうん、まあ、ツイギーとか好きだったしね。
そう、そんなイメージはめちゃくちゃありますけどね。
うんうん、でも40代でちょっと、
うん、
自分的にこう、なんか違うかなっていう時期がちょっとあって、
はいはい、
でも 60歳で、うん、解禁っていうので、還暦ライブの時に、うん、ケータ丸山さんに作っていただいた、うん、まあ、還暦なライブなんで、真っ赤なドレス、はい、ロングのドレスの、うん、そのスカートをパッて取ると、うん、ミニに、ね、ミニになるという。
その時はお客さんもうわってこうざわつく。
そうそうそう。
うん、
いいね、それ以来、うん、ミニ履いてますし、今すごいミニスカート履いてる。
ああ、いいです。全然いいです。
だってミニスカートしか履いてないぐらい。
あ、いいですね。まあ、だってほら、椎名さんもそうだったじゃないですか。
そう、ね、そうなんですよ。
かっこよかったですもんね、それが。
かっこよかったです。うん、真っ赤な口紅と、うんうん、超ミニっていうのを、うん、椎名さんがね、先輩としてこうずっとやってくださってたから、うん、すごい勇気ですよね。
もうだから椎名さん亡き後、もう真木さんしかいないですよ、うん、もうそういった意味では。
うん、頑張ります。
ね、頑張ってほしいですよ。まあ、でもね、なんかその、どうなんですか今夜、まあ、今日のテーマ、はい、遊び心なんですけど、まさに 、はい、今も話して全部その遊びがちょっと基本で、うん、その音楽だけじゃないよと、うん、そこにはまあおしゃれとかファッションもね、うん、実は大事な部分で、はい、そこはもう本当まさにマキさんの遊び心だなと思ってるんですけど、うん、
はい、
なんか日頃はどんな暮らしなんですかマキさん
日頃
いまいちなんかねこう生活が見えてこないというかマキさんは
うん、そうです
どんな日々を過ごしてらっしゃるんですか大体一日。
一日、
うん、何をしてます
なんだろう。自分でもちょっと分かんないぐらい時間が早く過ぎちゃいますけどね。でも仕事がない時は、う
ん、どんな遊びしてますよ、なんかそれこそ。
遊び、
うん、
遊び、遊び、遊び。でもお酒が好きなので、
ああ、なるほど。う
ん、あと、美味しいものを食べるのも好きなので、
うんうん、
まあ、好きな友達とちょっと会って、うん、お食事しながら一杯飲みながら、うん、おしゃべりしたりとか、うん、あと、なんだろう。いわゆる遊びっていうと難しいですね。なんか、仕事って、もうなんか遊びみたいな感じなんで、うん、好きでやってるから。なんかね、
確かに。うん。
うん、
なんかその、ある種こう趣味の延長みたいな。
そうですね。
ところですよね。
うん。
うん。そこのなんか自然体な感じも含めてね。なんかもう、うん、まさにイメージ通りですね、じゃあ、マキさんね。なん
かあ、そうですか？
うんうん。意外なところがそんなにないというか。
あ、そうですか。意外なところね。
なんか知られざる
何が意外なんだろう。
なんかないですか？知られざる。なんか
知られざる
温泉に行くとか
温泉は大好きなんですけど
意外とやっぱ好きなんですか、
う
ん、
湯船に浸かるのがあんまり好きじゃない温泉に行ってもなんか1回ぐらいしか入らない、うん、
それも行く意味ないじゃないですか、まあ、行かなくていいです
いや意味あるんですよ
そうなんです
やっぱ自然がいっぱい
あるあなるほど
温泉地に行ったり、うん、こうのんびりできるじゃないですか、うん。何もしなくて美味しいお食事とか。
なんかほら、その渋谷系だし、なんか街中みたいなね、うん、イメージがめちゃくちゃ強いんですけど。
あ
だからその自然っていうのがあんまり確かに、あんまりこう、イメージはないなっていうのはありますね。
マキさん。あそうですか、うん。でもね、近所の公園歩いたりするの好きですよ。
うん。やっぱりね、気持ちいいですよね、そういう。
うん、気持ちいい。
空気も。
なんか、うん、うん。やっぱりこう、まあ今の季節だったらね、はい、こう新緑が出てきて、そういう、植物のパワーも感じるしね、
うんうんうん。
やっぱり心にいいんじゃないですかね。メンタルに。
なるほどね。
うん。
まあでもなんかやっぱお話をお伺いしてると、
はい、
まあ僕の中では、まあ横山健さんとやっぱ被りますね。
あ、健さんと同い年で。
あ、やっぱそうですか。
で、デビューしたのも同じ年なんですよ。1981年。
うん、
同期。
なるほど。
なんで、うん、はい。仲良くさせていただいてます。
で、そのおしゃれとか趣味人だし。
あ、そうですね。ケン、ね、さんはね、
うん、
車もね。
そうそうそう。
レースとかも出てますしね。
そうなんですよ。そういうね。うん、まあもちろん、ファッションとかもね、すごくこ
う。そうですおしゃれな方ですよ、ね。
おしゃれだしね。
うん。
いやでもね、僕なんかマキさんとケンさんの、なんかデュエットも大好きなんですよ。
はい、
そ
っか。
表寒いよとか。
表寒いよね。そう、私のアルバムにね、ケ、う、ン、ん、さん結構。
結構やってますよね。
そうそうそう。
気分を出してもう一度もそうだし。
そう。
男と女とか。結構いっぱいありますよ。
あとクレイジーケンバンドの T ジロっていう曲があるんですけど、はい、それには私が今度逆に参加させてもらったりとか。
ああ、なるほど。そのパターンで言ったら、シンデレラリバティもありましたね。
あ、シンデレラリバティ大好きで、うん、ケンさんのデビュー曲ですよね。
そうそうそう、クールスの。
これを、うん、はい、クールス、うん。私のライブで歌ってもらったりとか。で、私はコーラスやったりね。
うん、ねえ、
うん。うん。
いや、なんかそういうデュエットも今や、やっぱり少なくなってますよね、うん、時代感っていうか。
そうなんです。だからデビュー40周年の時に、うん、ケンさんに、うん、同い年なんで、うん、ずっとケンさんに何年も同い年っていうデュエット曲書いてくださいってずっとお願いしてて、うんうん、それでデビュー40周年の時にもうね、お祝いで書いてって言って書いてもらいました、う
ん、なるほどね。
いや、でもやっぱり歌詞とか洒落てて、
うんうん、
その私たちだから1960年生まれだから、はい、その頃のこう、うん、万博の話が出てきたりね、ミニスカートっていうキーワードが出てきたり、はい、60年代に流行ってたキーワードが出てきたり、うん、すごく洒落た歌詞もそうだし、うん、曲も素晴らしいし、うん、
はい、
うん、書いてもらいました
ね。なんかやっぱ同じ時代を生きた、
うん、そうなんです、
ね、やっぱ共通する何かみたいな、ね、
そうだからこそ分かるみたいなね、うん、分
かるみたいなね、うん、ところがありますよね。
うん、
さ、では改めて、野宮真紀さんにとっての遊び心とは何でしょう。
遊び心、そうですね、うん、なんだろう、余裕っていうか、
ね、うん、
人生をこう楽しもうっていう気持ちですかね、はい、うん、だからなんかちょっとした一工夫で、うん、こう楽しくなる、
うん、
そういうのが遊び心かな。
うん、
割と自分から積極的にそういうのを
面白がるというか
作っていく、うん、
うんうん、そのなんか仕事お仕事みたいになんか考えるんじゃなくて、
うん、
その中にどれだけ何か面白さを
そう、
うん、入れるか
、
うん、
あとこうちょっと常識にとらわれないというか、うん、ちょっと外してみるとかね、
うん、まあ、さっきのあのミニスカート解禁もそういう意味じゃそうかもしれないですね。
あ、そうですね。
常識的に言えばね、あんまりこうね考えないとこなんだろうけど、そうそうそう、うん、でも全然いいですよ。
でもいいんです、うん、あとまあファッションで言うと、うん、私よくコットンパールのね、
はい、
あのネックレスとかジャラジャラするの好きなんですけど、
はい、
そのパールって真珠って、
うん、
自然界にあるもの大きさではないものが、そういう、うん、フェイクのコットンパールとかだと作れるわけですよ。すごく大きい粒とか。
ああ、なるほど。はいはい。
そういうのも、なんか、大人がつけるから、からこそ素敵、うん。なんか、子供だったらおもちゃに見えるかもしれないけど、
うん、
まあ、あえてそういうのを大人がつけるのがなんか、
フェイクって分かった上で。
そうそうそう、遊び心もあって、おしゃれに見える、うん。まあ、シャネルとかもそうですよね。うん、シャネルも。本物と偽物混ぜたりしてるし、
うん
うん、なんかそういうのも一つのファッションのね。
今日もマキさんなんかあのジャラジャラ音がしてますよ、うん、なんか今日 何つけてらっしゃるんですか。なんかジャラジャラずっと音がしてるんですよ。喋ってらっしゃる時に、なんかついてますよ。
今日ね、あんまりつけてない。
あ、本当に？
うん。
なんだろう。あ、アクセサリーじゃなかった。
でもピアスこれ。
あ、ピアスの音かな。
フェイク、コットンピアス。
なるほど。
ピアスがこれ、
なってますよ。
なってたのかな、うん、すみません。
いや、なんかパーカッションみたいな感じで。
そっか、
うんうん。
でもコットンパールって、うん、あのすごい軽いので、
うん、
そういう意味では、こう年齢重ねてきて、
うん、
あのもう重たいジュエリーとかってちょっと疲れたりするんだけど、
うん、
あの軽いとジャラジャラいっぱい重ね付けもできるし、
うん、
まあ、そういう実用性もあって、
うん、
使い勝手いいんですよね。おしゃれだし。
なんかやっぱこのラジオを聞いてらっしゃる方で、まあ、
はい、
その40代以降の女性だったりとか、なんか大人の方って結構たくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、何かこう アドバイスというかありますか。
アドバイス。
ヒント的な、こういうおしゃれの考え方とか、いいんじゃないかな。
そうですね。
まあ今の話でも十分あったんでしょうけどね、今までの話には。うん。うん、
まあ、例えば、メイクだったら、
うん、
まあ、長く生きてきても赤い口紅つけたことないっていう方も、女性も結構いらっしゃるんですけど、
あ、なるほど、
まあ、それはちょっと派手だなとか、
うん、
目立ちすぎちゃうからとか、うん、そういうので敬遠してるかもしれないけど、
うん、
でもやっぱ一生に一回ぐらいは つけた方がいいと思うっていうか、体験、うん、経験するって、まあ、似合わないって思うのも経験だし、うん、なんかね、そういう、だからチャレンジ、一歩踏み出すみたいなことを、こう、一本の口紅でもできるので、うん、そういうのをや、なんかやっていただいたら、少しこう、世界が広がるかなと思いますね。うん
なんかあの、もう僕も素人だからよくわかんないんですけど、ただ、マキさん見てて、やっぱなんか、すごくこう、メイクもちゃんとしっかりされるじゃないですか。
うん、メイクも好きなんですよね。
いや、それもね、なんか、なんか日本って、あまりこう、うん、そうじゃなくていいんじゃないかみたいな風潮もあるけど、
ああ。
なんか、まあ、いいですよね。
うん、ナチュラルがいいっていう考えもあるけど、
あるけど、
私はメイクが若い時から好きで、うんうん、だから今、その、メイク道具もね、うん、今なんて言うんだろう、ドラッグストアで買えるようなすごい若い子が使う、はい、お手頃な値段のものとかもいっぱいあるんですけど、うん、あと韓国コスメとか、
はい、
そういう情報とかも、まあ、あの、いろいろ YouTube とかでも見れるじゃないですか。うん、いや、こういうのがあるんだとか、こういうの使ってみようとかね、
うん、
そういうのも楽しいし、もちろんその、デパコスっていうデパートで売ってるちょっとお高めのコスメとか
ハイブランド系の、
うん、ハイブランド系持ってると嬉しいみたいなのもあるけど、
うんうん、
そういう若い人が使うどんどん新しいの出てくるので、
うん、
そういうのもこう情報を仕入れて、あ、これ大人にも使えるかもとかね、
うん、
そういう研究したりするのも好きですね。
なんかファッションと一緒でメイクもね、流行とかありますもんね。うん、
ありますね。
ね。なんかそこが止まってしまってる人もいるし、
うんうん、
なんかどんどんね、こうアップデートする人もいるし、みたいな。
そうそう、うん。アップデートしてった方がいいですね。
やっぱりそこは大事ですかね。
うん。チャレンジ。
うん。いや、なんかあの、私、あの、それこそ他局で、その昔の60年代とか70年代とかのレコードをね、はい、どんどんかけるような、番組もやってるんですけど、そこのやっぱジャケットに出てくる女性たちっていうのは日本人にしろ、うんうん、まあヨーロッパアメリカ人にしろ、なんかやっぱこうファッションとかメイクがね、はい、あのもうドーンとこうパンチがあるんですよ。
パンチありましたよね。
ね、もうつけまつげも上も行くし下も行くみたいなやつだったりとかね。
そう。
なんかあれ見てて楽しいんですよ。ね、なんか普通の感じもね、いいのかもしれんけど。
そうそう。なんか、私はね、結構パンチあるの好きだし、
うんうん、
あと、つけまつげとかもね、
うん、
あの、こう年齢重ねてきてからね、
はい、
あの、やっぱりなんて言うんだろう、まつげとかもちょっと少なくなってきたり、
うんうん、
まあ髪の毛もそうですけど、うん、毛質がなんかちょっと細くなったりとかね、
はい、
ボリュームが出にくい。
うん、
で、それを、あの、マスカラを、まあ、つけるのもいいんですけども、うん、すごい今ナチュラルなつけまつげもたくさん売ってて、
うん、
それをのりで貼る方が、
うん、
なんか手間もかからないし、
うん、
あの、簡単でよくってよく使ってます。あの、ステージ上はすごいのつけるんですけど、
はいはい、
日常でも。
日常的にはね、普段使いができる。
すごい自然に、うん。うん、だからそういうのを、もう大人も使ったらいいと思うし、
うん、
なんかいろいろ研究すると楽しいですけどね。
なるほどね。その辺ちょっと皆さんも参考になったんじゃないかなと思いますけど、うん、あとなんか最近ちょっと気になってるような音楽っていうのあります？なんか割とこの辺が最近特に好きだなとか、個人的に。
音楽？
うん。
そうですね。うん、まあ先日のそのバースデーライブでニューウェーブをテーマにして、
はい、
ニューウェーブ。まあ、選曲するにあたっていろいろ
結構振り返ったんですね、いろいろ。
そうそうそう、そう、
うん
う
ん。
でね、やっぱりニューウェーブって、うん、まあ、プラス、その私の大好きなバンド、プラスチックスもそうですけど、
うん、
それこそもう遊び心が満載なんですよ。
確かに。
うん。うん、で、なんていうかな、まあ、80年代は世界的に大ブームになったんですけどね、ニューウェーブとかテクノポップ。
うんうん、ヘアからファッションからも全部変わりましたもんね、音だけじゃなくて。
ファッションもすごく大事だったし、
うん、
あの、なんていうんですかね。テクニック重視の音楽だったわけでしょ、それまでは。
うん、
でも、その80年代のニューウェーブとかテクノポップから、そうじゃなくて、テクニックじゃなくて、もうセンスが一番偉いんだっていうような感じに価値観がガラッと変わって、だから楽器とか弾けなくてもできるよ、みたいなね。
うんうん、
なんかアイディアとセンスさえあれば、
うん、
なんかそういうところとか、本当にいかに人と違うかとか目立つかとか、うん、そういうことをこう考えながらやってたから、
うん、
その本当に遊び心が満載で、
うん、
だから今そのニューウェーブとかまたちょっと思い出していろいろ聞いてやっぱりいいなと思うし、
うん、なんだったら今の時代にももしかしたらそう全然考え方は取り入れられるということですよね。
そう、うん、今こそなんか必要な気がしますね。そう真面目ばっかりじゃなくてね、
うんうん、
ちょっと
なるほど、ね、
カラフルでポップでこう、うん、遊び心があって、
うん
うん、ユーモアもあるし、
はい、
うん、あれちょっとニューウェーブにハマってるかな。
なるほどね、
うん、
そんなマキさんがこれから野宮真紀はどういう方向に行きそうですか。はい、
そうですね、うん、来年デビュー45周年ですからね。いや
そうですよ、節目ですよ来年は、
うん、だからちょっといろいろ面白いことをやっていきたいなと思って考えているところですけども、
うん、
でもそれこそ本当に大人の遊び心みたいなものを忘れずに、うんうん、なんか作品に反映させたいなと思ってるし、ライブも、
うん
うんうん、ビジュアルでも楽しめるライブをもうちょっと追求したいなと思ってます。
なるほど、まあ、まさにマキさんが、まあ、実際この番組のタイトルそのままの人でしたね大人町遊びというね、
うん、
そんな
大事ですね本当に遊び心は
しますね、
うん、
もうなんかね、はい、プロモーションだけじゃない話もいろいろ聞けて
、
ね、マキさんやっぱ全然もう変わらずというか。
そうですか、ね、
お綺麗で元気で、
ありがとうございます、
ね、ますますですよねって感じですよね、う
ん、なんか、
うん、
還暦までは、うん、の前に還暦までは歌いますなんて言ってライブやってたんですけど、うん、還暦ライブやったら、うん、あれまだ全然歌えるなと思って、
うん、
それでもうね、そのいつまで歌うとか決めないことにしました。
いやもうぜひ
歌える、
いけるとこまで、
そう
ね、
はい、うん、しぶとく歌っていきます。
いや本当ですよ、もう何かそれをちょっとずっと見続けたいなというねそんな感じさえしてますんで、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあそんなマキさんはね、今月末、福岡、はい、北部九州ツアーがあります。アコースティックライブで、4月26日土曜日、はい、福岡は、糸島の糸の森歯科室、こちらを皮切りにね、はい、翌日は4月27日熊本、はい、そして、翌々日4月29日の、昭和の日に長崎ということで、はい、3つのライブがね予定されているということですね、はい、これはどんな、はい、ステージになりそうでしょうか。
これはですね、うん、ジャズピアニストの八舟哲郎くんとピアノアコースティックライブということで、
うん、
まあ、じっくり歌を聴いていただけると思いますし、
はい、
おしゃべりもね、
うん、
まあ、近い距離でのライブなので、
うん、
お客様とね、
うん、
おしゃべりもしたいなと思ってますし、
うん、
ピチカート5の曲もたくさん歌おうと思ってますので、うん、もう本当に久しぶりなのでね、
うん、いや、ほんと福岡ね、
ぜひ皆さんにお会いしたい。
5年ぶりとか、そんな感じでしたもんね、お話をお伺いしてたからね、うん。
はい。
ということで、待ちに待った方もいらっしゃるんじゃないかな。思いますので、
はい、ゴールデンウィークなので、ね、ぜひ、
うん、
ね、計画に入れといてください、
はい、26、27、29が、ライブということです、はい、それから、まあ、レギュラー的にはね、モバイルファンクラブ、はい、おしゃれ御殿というねこともされてらっしゃるんですけど、
はい、やってます。
これはもう途中からというか今からでも全然参加はできるんですか。
全然全然モバイル
うん、
サロン、モバイルファンクラブなので、
うん、
もう本当に携帯から。で、月ワンコインですので、うん、気軽に覗いていただければ、うん、たくさんいろんなコンテンツが楽しいコンテンツありますので、
なるほど。
一番私のおすすめなのは、うん、クローゼットっていうコーナーで、
う
ん、あの頃私が着ていた服っていうエッセイをずっと書いてるんですけど、もうそれだいぶ溜まってて、
うん、
あんまり外に出してないもん。こととかいっぱい書いてるので、写真もつけてね、
うん、ほうほう、
ピチカートで着た、昔の衣装の秘密とか、うん、いろいろ書いてますので、
じゃあちょっとアーカイブ的な要素もあるわけですね、はい、そういう、うん、
そうですね、
うん、
いつかまとめて本にしたいなと思ってますけど。
なるほど、まあ、そちらでは結構、はい、まあ、マキさんのこうファッション術的なのが満載と、
うん、 はい、あとは今月の歌って言って結構レアなナンバーを歌ったりとか、そういうのも見られます。
あ、なるほど、まあ、じゃあぜひですね、はい、そちらのファンクラブも、覗いてみてはいかがでしょうかと。
はい、よろしくお願いします。
またぜひもうまさに、はい、大人町遊びタイトルを体現しているマキさんなんで、ぜひまた遊びに来てくださいね。はい、
あ、もちろんいつでも呼んでください。
今度はもうリアルでぜひ対面で、
そうですね、
はい、お越しいただいた機会があると、は
い、スタジオに伺いたいです、
ね、楽しみしてますんで、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ということで2週にわたってシンガー野宮真紀さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
LoveFM Podcast、
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。